伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪合佳恵子です。前回は1926年に北海道の十勝岳が噴火して、積雪が溶けることにより大規模な泥流が発生した事例を取り上げました。今回は噴火によって雪ではなく氷河の氷が溶けて泥流災害をもたらした事例について、伊藤和明さんにお話を伺います。それは1985年11月南米コロンビアの火山が噴火して起きた大規模な泥流災害でした。伊藤さん、その火山の名称は、は
い、ネバード・デル・ルイスという火山なんですね、はい、でこれ噴火とともに大規模な泥流が麓の町を襲って、2万5000人ぐらいの死者を出す大災害になったんですよ。
もう現地に取材に行かれたんですね。
そう、お前すぐ行けって言われてね、はい、NHK の取材班として災害の3日後には現地へ向かいました、うん、でとにかく泥流に埋まって2万人を超えるような死者が出たアルメロの町ですね、はい、もう泥に埋まってましたけども、死臭が漂っていましてね、それがね、長い間鼻からこう鼻について抜けなかった、そんな記憶があります。
このネバード・デル・ルイスっていうのはどのような火山なんでしょう。
これはね、南アメリカ大陸の西海岸をアンデス山脈って山脈が南北に走ってますね、はい、その上に誕生した火山なんです、うん、で標高が5399メートルで、このネバード・デル・ルイス、ネバードというのは雪山という意味です、うん、からルイスというのは人の名前、はい、だからまあルイスの雪山という意味なんですね、うん、でこのアンデス山脈の上に成長した火山にはみんなこのネバードの名が付けられているんですよ。というのはね、この地域の雪線、雪の線ね、はい、夏でも要するに雪が溶けない、そういう線がだいたい標高にして4800メーターぐらいということは、はい、雪溶けませんから、それよりも上には氷河が発達をして、その氷河の氷が火山噴火の熱で溶けて大泥流が起きたわけなんですね、うん、
噴火の熱で氷河が溶けたわけですね、
うん、そうなんです。このネバド・デル・ルイス火山はですね、まあ、前の年から異常を示していて、この年のね、1985年9月には水蒸気噴火を起こしていたんです、はい、そしてね、11月13日の午後から夜にかけて大噴火が発生をした。で山頂の火口、アレナス火口っていうんですが、その火口から高温の火砕流が発生、そして氷河の上に広がったんです。これはもうたちまち大量の氷が溶けますよね。でそれによって大泥流が起きて麓へ流れ下っていったということなんです。しかもね、このアンデス山脈っていうのはいわば地理学的に言えば壮年期の山なんです。ということは斜面が非常に急峻なんです。だからそのためにですね、泥流が急斜面で速度を増して通り道にあたる谷をどんどん削ってですね、大量の岩石とか土砂を取り込んで規模を拡大していったということなんですね。
その大泥流が先ほどの話にありましたアルメロの町を埋めてしまったんですね、
うんうん、そうなんです。この泥流はですね、3つの方向に向かって流れたんですけれども、そのうち東へ向かった大泥流が、うん、そうですね、火山から50キロぐらい離れたアルメロという町を襲って、町のね 90% 以上の建物を破壊してしまった。で泥流がね、襲来したのが夜中だったんですね。ですからそれがまさにこの人的な被害を拡大して、人口2万9000人のうち2万1000人が犠牲になったと言われてます、はい、でこのアルメロはですね、まあ言ってみれば地形的には深い谷を刻んできた川が平野に出たところ、こういうところをよく扇状地って言いますね。その扇状地の上に発達した町だったために、泥流はですね、たちまち町に広がって埋めてしまった、うん、まあこれはね、言ってみれば地形が招いた悲劇だったとも言えると思いますね。
アルメロは以前にも同じような災害を受けたことはなかったんですか、うん、
実はね、1845年にこの同じネバード・デル・ルイス火山が噴火をして その時にも泥流に襲われて1000人死者が出てるんですよね。ですがね、140年も経ちますと世代がどんどん変わっていってしまって、昔の出来事がほとんど伝えられていないまま、また同じ場所に町が作られて、そして同じ災害に遭ってしまったということなんです。で、まあ、現在はこのアルメロの町は他の場所へ移転をしていましてね、はい、災害に遭った元のアルメロの戦場地はいわば聖地になっているということなんですね、
はい、噴火を想定した防災対策は進められていなかったんでしょうか。
ね、実はいろいろ私ども現地で調べたらね、はい、火山が大噴火した時のハザードマップはもう作られていたの。で、周辺の自治体に配布もされていたんですが、そしてね、大災害の当日、大泥流はこのハザードマップで予測された通りのコースを流れ下ったんですが、それぞれの自治体はそれを現実の防災に生かすことができなかったんですね。まあ、ですからね、いかにこう精度の高いハザードマップ、災害予測図が作られ配布されていても、それをまあ現実の防災に生かすことができなければ、いわばこれは絵に描いた餅に等しいんですよね。
このネバド・デル・ルイスの災害、日本の火山防災対策に大きな教訓となったと思われますが、
そうなんですね。実はこのネバド・デル・ルイスの災害の模様が世界に報道された、当然日本には来たわけですよね、報道が。で、この時ね、十勝岳山麓のこの前お話した上富良野町と美瑛町はですね、1926年のあの十勝岳の泥流災害がまさに同様の火山泥流災害だったということに着目をしましてね、はい、地域防災計画の見直しに着手しました。それとともに将来の噴火に備えてハザードマップを作って各戸に配布をしたと、はい、まあこういうことだったんです。で、まあ、とにかく前回もお話をしましたけれど、1926年の十勝岳の泥流災害以来、日本では噴火に伴う雪解け泥流災害発生していませんからね、まあ忘れられた災害になりつつあると言ってもいいです。ですから特にね、中部以北の活火山地域では雪解け泥流の発生までも視野に入れた防災対策を整えておくということが大切だと思います。
伊藤和明さんに伺いました。